逃げ癖を直す30の方法。その1、逃げ癖がついていたら見ない癖をつけることもできるはずだ。嫌なことがあるとつい逃げてしまう。辛いことがあると逃げたくない。すぐ逃げてしまう癖のせいでこのように人生は歩めない。逃げ癖に悩んでいませんか？こんなに直面したとき無意識的に逃げてしまうことを逃げ癖と言います。嫌だと思った瞬間とっさに後退してしまう。現実は目を閉じ、その場から逃げたくない。確かに逃げ癖があると酸素を流したり結果を出しにくくなったりするでしょう。一つのことを長く続けることができないため、スキルや能力もないため、経験や実績を積み上げたりするのが難しくなります。自然と体が拒反応を起こすのですが、厄介なのは間違いありません。メンタルが弱いと心が折れやすくなって諦めやすくなります。すっかり自信を出していると、今さら逃げ癖は直せないと思っている人もいるかもしれません。しかし、本当に逃げ癖は直せないのでしょうか？ここで改めて気づいてほしいことがあります。逃げ癖とはいえ、所詮癖にすみません。ある特定の条件で無視に出てしまう動作のこと。つまり、単なる習慣的動作なのです。治療困難の病気であれば、熱ですが、そもそも逃げ癖は病気ではありません。単なる癖です。癖ですから、本人の心がけによって改善していくことが可能です。逃げ癖は直せないと絶望しないでください。むしろ嫌です。癖がついているという時点で希望です。逃げ癖がついているなら、見ない癖をつけることもできるはずです。癖の内容を反対にするだけのこと。癖についないのですが、見ない癖と見ない癖に変えるだけです。もちろん、癖なので手段で変えるのは難しいでしょう。ある程度の時間と努力がかかりますが、少なくとも意識と努力を続けていれば、少しずつ見ない癖に変えていきます。時には、ストレスに耐えてメンタルを鍛える必要もあります。見ない癖をつけるにはコツがあります。考え方や受け止め方を変えたり、新しい行動パターンを取り入れたりです。ストレスを感じることでも考え方や受け止め方を変えるだけで、感じ方が自分に変わります。好きなことから取り組んでいれば、自然とメンタルを鍛えていくことができます。人は意識と心がけによって前があることが可能です。癖を直す時間や能力がかかったとしても、意識と心がけを続けていれば、少しずつ直していきます。希望を持って改善に取り組みましょう。必ず直す。と決意してください。あなたが本気になれば、逃げ癖は必ず直せます。逃げ癖を意識と心がけによって見ない癖に変える。逃げ癖を直す30の方法。その2、なぜ逃げ癖は悪いのか。逃げ癖の悪影響とは何か。なぜ逃げ癖は悪いのでしょうか。逃げ癖がついてしまった。逃げ癖は良くない。逃げ癖は直した方がいい。世間一般では逃げ癖イコール悪いことという認識があります。逃げ癖には悪印象があります。逃げ癖があって叱られることはあっても逃げるというネガティブな響きで悪い影響があるだろうと判断している人が多いように見られます。逃げ癖が悪いことは何となく笑っていてもきちんと理解している人は少ないのではないでしょうか。逃げ癖を直すならまず逃げ癖の悪影響について理解しておくことが大切です。では逃げ癖の悪影響についてきちんと整理して考えましょう。なぜ逃げ癖が悪いのか。それは技術、能力、実績に悪影響をもたらす習慣だからです。一定の成果を出すには努力の継続が欠かせません。長く続けることで技術が身につきます。厳しい練習に耐えながら繰り返すことで能力が高まります。実績を積み上げることで信用につながります。逃げ癖があるとストレスに弱くなり努力を続けていけません。その結果、技術、能力、実績を向上させることができなくなり人生に様々な支障を来してしまうのです。例えば仕事です。逃げ癖があると仕事が長続きせず、やめることになるでしょう。技術を身につけたり能力を高めたりできなくなります。たとえ仕事が続けられたとしても責任やプレッシャーが見えた場合では経験や実績を積み上げていけなくなります。仕事を転々とすることになり経済的な困窮を招く可能性があります。弁当やソースでも逃げ癖があると負傷を来します。弁当やソースでは努力を積み重ね、生のを許せない。辛いことが見えた場合では努力を積み重ねていけなくなり成績や実力を伸ばせなくなります。仕事を合格したり嫌になったりするのが困難になります。恋愛でも逃げ癖があるとスムーズにいきません。引っ込み思案でコミュニケーションから抜けていれば交際は夢のまた夢でしょう。たとえ交際ができたとしても逃げ癖があるとコミュニケーションがスムーズにいかず家族を迎えるのは時間の問題です。大きな成果を得るならストレスに耐えたり乗り越えたりする必要があります。時には涙を流しながら歯を食いしばることもあるでしょう。辛いと笑っていながら取り込んでいくことも必要です。逃げ癖があると一つのことを長く続けられなくなり大きなことを成し遂げられなくなります。そして夢や希望を叶えることができなくなり人生に後悔をもたらす可能性があるのです。以上の悪影響があることから逃げ癖が良くないこととされています。逃げ癖があるなら直しましょう。逃げ癖を直して辛抱強い人間になることです。逃げ癖があるならストレスになっても耐えることができ一つのことを長期にわたって努力ができるようになります。技術、能力、実績をどんどん高めていきます。結果として大きな成果を得ることができ夢の実現を果たせるようになるのです。逃げ癖がある理由をきちんと理解しておく。逃げ癖を直す30の方法。その3、逃げ癖が出やすい場面を把握しておこう。逃げ癖を直すためにまず把握しておきたいことがあります。それは逃げ癖が出やすい場面です。あなたはどんな場面で逃げ癖が出ますか？逃げ癖とはいえ、いつでもどこでも逃げ癖が出るわけではないでしょう。逃げ癖が出やすい場面には何らかの抵抗や共通点があるはずです。ストレスがあったとしても逃げ癖が出やすい場面もあれば、連続場面もあるでしょう。会議の時、営業の時、プレゼンの時、頭を使う仕事をする時、みんなで上司をする時、トランプを引き出すと関わる時、もちろん人によって逃げ癖が出やすい場面は異なりますが、特定の場面で逃げ癖が出てくるのではないでしょうか。自分がどんな場面で逃げ癖が出やすいのか把握しておきましょう。逃げ癖が出やすい場面を把握しておけば、準備や心構えができるようになります。自分がどんな時に逃げ癖と笑っていれば、対策を打てるようになります。入念に準備しておいたり、気合を入れておいたりです。さあ、ここは逃げ癖が出やすい場面だ。しっかり気合を入れていこう。そう思うだけでも、きっと心が引き締まって困難を乗り越えやすくなるでしょう。心の準備ができるだけでも、ストレスに耐えやすくなるので、根拠が立ちやすくなります。逃げ場を把握しておくことは、自分の理解を深めることにもつながります。自分がどんな性格なのか、どんなことに弱いのか、どうすれば乗り越えやすくなるのか。おのずと自分の内面を見つめることに正しい発見をすることができるでしょう。様々な状況に応じながら自分の逃げ癖の傾向や特徴をつかんでいきましょう。逃げ癖が出やすい場面を把握しておくだけでも心が軽くなるでしょう。逃げ癖を直すための最初の仕事なのです。逃げ癖が出やすい場面を把握しておく。逃げ癖を直す30の方法。その4、仕事理想を作成するだけで逃げ癖の改善に近づける。あなたの生活には仕事理想がありますか？仕事理想はやらなければいけない仕事を上手にしたい理想のことです。もちろん仕事理想は必要なものではありません。気分に任せて取り組むのもいいでしょう。手配に一概に取り組むのもいいでしょう。その時、あと思いついた順に取り組むのも悪くありません。しかし仕事理想がないと決意や行動が曖昧になります。やってもいいややらなくてもいいという状態になる。今やらなくてもいいよねという前で考えが浮かんでくるでしょう。少しでもストレスになると別にやらなくてもいいよねという気持ちになってすぐ投げ出したくなるのです。逃げ癖を直したいならぜひ仕事理想の作成をお勧めします。仕事理想の作り方は簡単です。他の上にやる仕事を可能にするだけです。他の種類はメモ用紙でもコピー用紙でも何でも構いません。仕事を理想化することで取り組む仕事を滑らかになります。言いたくなってもミスができることで責任を持って取り組みたい気持ちになっているのです。仕事のミスができれば目にする場所になりましょう。例えば壁に貼ったりデスマットの下に敷いたりです。見るたびに仕事理想があなたにさ見ないで取り組もうと語りかけてきます。仕事理想は優先順位を明確にできるメリットもあります。どの仕事をどの順番で取り組むか番号を振ってみましょう。優先順位の番号を振ることで行動の流れに効率よく進めることができるようになります。やる仕事が明確になり無駄な行動になりスピードも速くなります。仕事が完了すればその分も斡旋できるようになりましょう。グイグイ力を入れながら斡旋の人と敵をやっつけた感が出て気持ちいい達成感が得られるでしょう。再び体感が良くなって次の仕事のモチベーションも高まります。仕事理想の作成だけが難しくはないはずです。作成するのに少し手間がかかりますが、それ以上に大きなメリットがあります。小さな工夫ですが、仕事の効率を上げることは絶対です。早速、今から仕事理想を作成しましょう。前は以上で、なるほど、と思った今こそ行動のベストタイミングです。仕事理想を作成するだけで、逃げ癖の改善に近づきます。仕事理想を作成する。逃げ癖を直す30の方法。その後、記録をつける習慣は逃げ癖の改善につながる。逃げ癖の改善に役立つのが記録をつける習慣です。記録をつけるなんて面倒くさい。そう思う人も多いのではないでしょうか。確かにわざわざ記録をつけなくても普通に仕事ができるでしょう。仕事の勉強もソースもあくまで取り組むことが重要です。きちんと取り組んで前に進めることができれば全く問題ありません。しかし、努力の結果が順ではないと曖昧な状況になることがあります。人の記憶は曖昧です。努力をしたつもりでもしばらく時間がかかれば忘れてしまいます。進んでいるような感覚がないと途中で諦めやすくなります。いつの間にか逃げ癖につながっていることが少なくありません。逃げ癖を直したいなら記録をつけるようにしましょう。仕事の結果や進捗状況を頼むでもデジタルでもいいので記録するだけです。文字でも数字でもいいので何らかの記録をすることが大切です。記録をすることは足跡を残すことと同じです。歩んできた道に努力の結果が何に言えるようになります。つまり努力の仕方が可能になるのです。記録を振り返るためにこれで前に進んだ、頑張った、成長したと実感が湧き達成感が得られます。さらなる成果が得るためにもっと頑張りたい、もっと進めたいという気持ちになります。前向きなモチベーションが生まれた時はすでに逃げ癖は消えているはずです。例えば、勉強であれば勉強時間といった問題数などを記録するといいでしょう。もちろん勉強時間や問題数も学力を示すわけではありませんが、少なくともモチベーションが高まるでしょう。記録が仕事なら本日、記録するといいでしょう。記録をするために達成感が得られ、自分の努力が高くなるでしょう。スポーツであれば練習時間、練習量を記録します。水泳などよりはランニングなら失敗といいです。筋トレなら何でも重さ、持ち上げた回数です。できるだけ数字として記録するのがポイントです。数字にすることで具体性と客観性が増して達成感が得やすくなります。記録に残すことは現段階で求めることに相当します。1時間や1キロメートルを1ポイントとして素晴らしいにするのも面白い工夫です。経験値が上がっていくような体感の中でもっと頑張りたくなります。客観的に努力が確認できるようになることでやりながらまで逃げ癖がなくなっていくのです。気が向いた時に努力をするのではなくきちんと習慣にしておくことが大切です。記録をするのに手間がかかって面倒くさく感じてもそれを上回るメリットがあります。 仕事でも勉強でもスポーツでも具体的な記憶をつけましょう。記憶をつける習慣は逃げ癖の改善につながるのです。記憶をつけて努力を可視化させる。逃げ癖を直す30の方法。その6、逃げ癖はすぐ直さなくていい。少しずつ直していけばいい。逃げ癖を直す。早期とすぐ直さなければいけないと思う人もいるかもしれません。もちろん、直すことができるならそうですが、なかなか難しいこともあるでしょう。逃げ癖は癖の一種です。急に癖を直すのは難しいように、急に逃げ癖を直すのも難しい。油断すると無意識のうちに不意識が出てしまいます。体に染みついた癖はまだや価値観の一部のようなもの。価値観の変化が難しいように、体に染みついた癖を直すのは一つではではいかないことがあります。無理になるとストレスもプレッシャーに耐えられず、逃げ癖の改善に挫折することもあります。挫折から諦めず、自分にはできないと諦めてしまえば、逃げ癖を直すことも失われます。すぐ逃げ癖を直せないときは考え方を変えましょう。逃げ癖は少しずつ直していけばいいのです。すぐ直す必要はなく、少しずつ直していけば十分。少しずつ逃げ癖を捨てていくことで心身を慣らしていきましょう。例えば、常に挨拶から逃げていたら3回に1回は挨拶します。慣れていれば2回に1回挨拶します。さらに、毎回するようにセットアップしていきましょう。難しい仕事から常に逃げていたら3回に1回は引けるようにします。慣れていれば2回に1回は引けるようにします。さらに、毎回引けるようにします。常にポジティブ思考になるのは難しいこともあるでしょう。急に小型の態度に違和感や抵抗感があって時間がかかる人もいるはずです。そんな時は少しずつポジティブ思考になっていけばいいのです。常にポジティブでいられながら時々ポジティブになればいい。慣れていくにつれてポジティブ思考の頻度や回数を増やしていきましょう。すぐ直さなければいけないと思うと大変ですが、少しずつ直していけばいいと思えば取り組みやすくなります。いきなり10割の達成を目指すのではなく3割、5割、7割といった段階的にレベルを上げていけばいいわけです。たまには逃げてしまうこともあるが、以前に比べればだいぶ良くなっていると思えばいい。許容範囲を設けた方がうまくいかなかった時の違和感もありません。少しずつ逃げ癖を直していくことも立派な成功です。逃げ癖を直すのにタイムリミットがあるわけではありません。少しずつ改善していくのも悪くありません。大切なのは改善に向かっていることです。少しずつ改善に向かっていくのは少しずつ喜びましょう。少しずつ良い方向に向かっていくね。そう思えば達逃げ癖を直す30の方法。その7、目標をすると逃げ癖が半減する。逃げ癖を直す方法の一つとして目標の設定が有効です。もちろん目標がなくても取り組むことは可能です。やるだけやる。がむしゃらに頑張る。とにかく全力を出しよう。そうした取り組み方も悪くないでしょう。とにかく目を出して1週間に頑張るのも悪くありません。またマイペースを大切にするためにあえて目標を少ない人もいるでしょう。目標がなければ余計なストレスに悩まされることがなくなります。目標に組み合わせず自分らしく仕事をしたいならあえて目標を少ないのも一つの方法です。しかし目標がないとどこまで頑張っていいか分かりません。延々と果てしなく続きを進んでいるような錯覚を覚えます。さらに頭が歩いているような絶望感に苦しむことも少なくありません。どこまで行けばいいのか、どこまで頑張ればいいのかと不安の上で逃げ癖につながるのです。そこで役立つのが目標です。目標とはどれであり、ターゲットでありフィニッシュポイントです。目標があると目指す一年が明確になります。目標があると積極的に取り組みます。目標があると頑張るにつれて少しずつ目標に近づく感覚が得られるのでモチベーションも保ちやすくなります。たとえ大きなストレスがあっても根気で頑張ることができ乗り越えやすくなるのです。例えば営業の仕事が1日10件の訪問数、1日100本の電話をかけるといった目標をするといいでしょう。営業が嫌になって苦くなってもあと少しだから頑張ろうと自分を振り返ることができます。弁当が1日300本の問題を解く、1週間に最低でも40時間は弁当をするといった目標はいかがでしょうか。長いことができても目標があるだけでここで差を割ってはいけないと誰も振り返るようになります。何人であれば1週間に20キロは走る、1ヶ月先を走るといった目標が大きいです。苦しい場面があってもここで諦めるのはいけないという気持ちの前で記録を維持します。もちろん目標とはいえ達成困難や実現不可能なものは避けた方がいいでしょう。少し頑張れば達成できるという現実的な目標が適切です。適切な目標は励みになるため逃げ癖の改善に役立ちます。常に目標を持っておくからという確認になるように小さなことをコツコツ積み重ねていくことが大切です。小さな目標を積み重ねていけばいずれ大きな目標を達成できるでしょう。適切な目標を作って励みにする。逃げ癖を直す30の方法。その8、目標に期限を作ると逃げ癖が治る。逃げ癖を直すなら目標を作るだけで満足してはいけません。目標に期限を作りましょう。あなたの目標に期限はありますか。期限のない目標はなかなかやる気が起きません。時間があるときにすればいいよね。気が向いたら取り掛ければいいよね。重要でから始めればいいよね。期限がないと気持ちが緩んで負けやすくなります。適当な言い訳をしてしまい先延ばしにしがち。期限のない目標は目標が存在しないのも当然。どんどん仕事が増えていき、いつの間にか逃げ癖に変わっているのです。そこで役立つのが期限です。目標に期限を作りましょう。逃げ癖があっても期限があれば前向きに考えることができるようになります。例えば仕事です。仕事をすぐやめる癖があるなら目標に期限を作ってみましょう。1年は耐える、最低でも3年は続けるといった最低限を設けます。仕事で嫌なことがあってもここでやるわけにはいかないという気持ちが湧いているでしょう。自分との約束を果たすため記録を維持しています。期限があるおかげで顔を引き締めて頑張ることができます。近くの職を目指すなら早速、新に申し込みましょう。新に申し込むと、新に見られなくなり、危険になります。危険になると、見られなくなり、タイムプレッシャーが生まれ、勉強せざるを得ない状況になります。新にまで、あと3ヶ月、あと1ヶ月、あと1週間。じわじわ迫ってくる危険な7秒ほど吹き飛ばしてくれるでしょう。危険なるおかげで、タイムプレッシャーが生まれ、気持ちが引き締まります。常に向かわざるを得なくなります。新に体が重ねてくるように、勉強の時間配分もスムーズになります。もともと、危険のない仕事なら、自分で危険をするといいでしょう。例えば、今月までに仕上げる、今週までに仕上げるなどです。仕事に危険をすることで、先回しは仕事をすることができ、4通りになるようになります。適当なタイムプレッシャーがあるおかげで、気持ちが引き締まり、PDCA の改善率も良くなります。もちろん、危険をするとはいえ、達成困難な範囲ではなく、無理のない範囲ですることがポイントです。ぜひ、今の目標に危険を作ってみてください。危険の上で目標の安全化は全く変わります。適切な危険は決まらない。効率を高め、スピードを上げ、モチベーションを上げてくれます。そして、逃げ癖を改善に役立つのです。目標に危険を作る。逃げ癖を直す30の方法。その9、高い目標は低くしよう。大きな課題は小さくあるよう。逃げ癖がある人は目標と課題に注目しましょう。いきなり高い目標を目指していませんか。いきなり大きな課題に取り組もうとしていませんか。もちろん、意気込みは素晴らしい。高い目標を高め、大きな課題に立ち向かうならさぞ、油断でしょう。しかし、今、油断に立ち向かったことで、途中で逃げ出すことになれば意味がありません。最初から高い大変そう、難しそう、時間がかかりそうと思えば、着地前から最後感じるでしょう。ため息が出て、奥が気持ちが強くなり、その場から見たくなるでしょう。高い目標や大きな課題は何度もストレスも高いであり、ハードルが高いです。ハードルが高いのは、何度もまでに時間も労力も高いため、挫折率も高くなります。張り切って、大胆にした結果、挫折することになっては意味がありません。自信を失い、逃げ癖が再生する可能性もあります。逃げ癖の相手は、とにかく無理をしないことが大切です。その高い目標や、高い目標には次の2つのポイントを意識しましょう。高い目標は低くする、大きな課題は小さくあるようです。高い目標は低くする。高い目標は低くしましょう。無理をせず、自分に与えられるまで下げることが大切です。高い目標も低くすれば簡単になります。もちろん、低い目標次のいいところで細かく設定するのがポイントです。大きな課題も小分けにすれば小さな課題になります。いきなり大きな課題を立てるのは難しくても小さな課題が達成しやすいでしょう。課題を乗り越えるために達成感が得られモチベーションも維持しやすくなります。小さな課題を達成していくことで最終的に大きな課題も達成ができます。いずれも無理のない範囲に収めるという点が共通です。目標を低くしたり課題を上げたりするだけで価値も達成もしやすくなります。ストレスが小さくなるので見ることなく気軽に取り組めるようになるのです。レベルを下げるのはかっこ悪いと感じる人もいるかもしれませんが、要注意です。かっこつけて無理をした結果最終的に見ることになる方がよほどかっこ悪くて正しいこと。無理な課題となったとしても潔くして無理ない範囲に収めるのが得策です。低い目標を小さな課題で大いに結構。低い目標を小さな課題をコツコツ乗り越えていくことで最終的に大きな成果を上げることができるのです。高い目標は低くする。大きな課題は小さくなる。逃げ癖を直す30の方法。その10、悪い方に考えない。何事も良い方に考える癖をつけよう。逃げ癖のある人は悪い方に考える癖が出てきます。仕事があれば難しそう。大変そう。自分にできるだろうかと悪い方に考えます。失敗があれば面倒くさい。つまらないだろう。途中で挫折しそうと悪い方に考えます。出会いがあれば怖い。恥ずかしい。仲良くなれるだろうかと悪い方に考えます。悪い方に考える癖があるとだんだん気持ちがなくなっていき、やる気も元気も失われていきます。たとえポジティブな出来事でも悪い方に考える癖があるか見えなくても感じます。ストレスやプレッシャーが増え、快感が強くなる一方、いずれ大変なくなり見えなくなるのです。受け止め方を考えましょう。悪い方に考えるのではなく、良い方に考えるのです。一見すると面倒でストレスが多く感じても、そのことによって、やはり何かがあるはずです。ポジティブ思考のスイッチを入れましょう。何事も良い方に考えることが大切です。難しい仕事と考えるのではありません。難しい仕事から新しいスキルを見つける。他の人と差をつけるチャンスと考えましょう。面倒な宿題と思うのではありません。面倒な宿題から早く片付けしよう。根拠集中力も鍛えられると考えましょう。恥ずかしい出会いと考えるのではありません。恥ずかしい出会いだからこそ印象的になるだろう。きっと素晴らしい出会いになるはずだと考えましょう。どんなことでも良い方に考えること。何が何でも良い方に考えてやると思うだけでいい。これがポジ 良いことがないと、ものがまだ見つけていないだけです。物事には二面性があります。悪い面があるなら、必ず良い面もあります。見方や考え方を変えれば、必ず良いことが見つかります。たとえ悪いことがあっても、受け止め方を変えて、ポジティブに変えましょう。悪く考える癖がついているなら、良い方に考える癖をつけてください。笑顔になるポイントのことになります。良い方に考える癖をつければ、仕事の勉強も一つくらいうまくいきます。人生が明るくなり、幸福が高まるのです。何事も良い方に考える癖をつける。逃げ癖を直す30の方法、その11、マイナス面を見ていたら逃げたくなる。プラス面を見れば追いかけたくなる。逃げ癖の相性はマイナス面だけ見ています。短所、弱点、デメリットなど悪いことばかり注目しています。もちろん、マイナス面があるのは事実なのでしょう。マイナス面がないから気になるのは当然のこと。リスクに備えて原点や問題点を確認するのはむしろ必要です。マイナス面を知ることで判断や決断が正しくなるようになります。だからといって、マイナス面ばかり見ているのはよくありません。マイナス面ばかり見ているとどんどん不安が膨らんでいき、暗い気持ちになります。ここも悪い、あそこも悪い、悪いことばかりと思うようになる。恐怖感や絶望感につながることも少なくありません。精神的に苦しくなって耐えられなくなり、そのまま逃げたくなるでしょう。特に逃げ癖の相性はマイナス面ばかり見ているのに集中して、プラス面を推進している傾向が顕著です。勝負感を変えましょう。マイナス面ではなく、プラス面の習慣を増やしましょう。どんなに嫌なことでも自分の形につながることがあるはずです。マイナス面がたくさんあってもできるだけ見ないようにします。そもそも見えるようなプラス面だけ見て、マイナス面は無視してもかまいません。どれだけたくさんマイナス要素があっても無視すれば見えなくなります。代わりにプラス面を見るようにしましょう。スキルアップのチャンスになる。メンタルを鍛えるチャンスになる。視野や価値観の広げることができる。上司に認められるチャンスになる。新しい取引先との関係を築ける。昇進昇給のためのきっかけになる。メリットに注目すると有利であることがわかります。自分のためになる、将来に役立つといったポジティブな感覚になると感じ方が変わります。大変なら見えないから、大変なら挑戦したいに変わります。どんなに嫌なことでも見方や考え方を考えれば有利な点が見つかるはずです。つまらないことであっても発想を転換すれば楽しいことを面白いことが見つかるでしょう。発想の転換としてポジティブに受け止めるようにしましょう。ポジティブに受け止めればマイナスなプラスに変わり、快感が快感に変わります。たとえ量が多いことでもポジティブに考えればストレスが半減します。ことがね、メリットがね、自分のためになるね、問われば見る考えは浮かなくなります。マイナス面よりプラス面を見るようにしましょう。プラス面を見れば追いかけたくなるのです。マイナス面よりプラス面を見るようにする。逃げ癖を直す30の方法、その順に、自らの目を出すことで逃げられなくする。逃げ癖を直す方法の一つ、それは自らの目を出すことです。逃げ道があるとなかなか本気になりません。いつでも見られる環境は安心になってリラックスできると気持ちに有利な状況です。逃げ道は誘惑でもあります。逃げ道と誘惑があると誰が生じたり決意が揺らいだりしてサボりやすくなります。逃げ道はこっちを入れと声をかけてくるでしょう。甘い考えが出て決意や行動が弱くなるのです。自分から逃げ道を出して見られない状況にしてしまいましょう。逃げ道がなければ逃げ癖があっても見ようがありません。前を向くしかなくなって開き直ることができ立ち向かうことができます。逃げ道を出すときに大切なのは自分が行うという点です。人に逃げ道を出されると強制感が出てしまいます。勉強しようと思ったとき、親から勉強しなさいと言われ、やる気を出したことがあるでしょう。逃げ道を出すときには強制した相手の恨みや憎しみの感情が生まれることもあるでしょう。そのため逃げ道を出すなら、あくまで自分の判断と責任で行うことが大切です。自分が逃げ道を出せば、これは自分のやったことと思います。財決算であっても心の整理がつきます。スムーズにやる気やモチベーションがない、勇敢に立ち向かうのです。例えば、勉強の逃げ癖があるとします。この場合、マンツーマン形式の準備に対応が一つの方法です。強制マンツーマンになれば、逃げ場がなくなり、勉強することになります。緊張やストレスがあるものを必ず勉強することになるので、着実に成果を上げることができます。部活動の場所も自ら逃げ道を出すときの一つです。合宿先は自然の多い中や何もない歴史な定番ですが、意味があります。わざと逃げ場のない環境に身を置くことで練習に集中するしかない状況を作り出しています。普段より練習が早い、短時間で能力を高めていきます。逃げ道を出す意味で周囲に目標を宣言しておくのも一つの方法です。今年の10月までに学ぶを達成します。技術を含めて、はっきり宣言すれば、ノーアドに近くなります。逃げ道を出すことは集中力を上げたり、モチベーションを高めたりすることもあります。もちろん逃げ道を出すリスクも伴いますが、無理のない範囲で取り組んでください。上手に活用すれば、能力を高めるパターンになるでしょう。逃げ道を出す勇気が逃げ癖の改善につながります。自ら逃げ道を断って逃げないようにする。逃げ癖を直す30の方法、その13、逃げた時のリスクやデメリットを考えると逃げ癖を抑制できる。逃げた時のリスクやデメリットを考えましょう。逃げ癖の相性は逃げた時のリスクやデメリットを考えていないことが多い。考えていたとしてもあまり深く考えていません。リスクやデメリットを認識していないと案外気持ちで逃げてしまいます。嫌なら逃げてしまおうという単純な考えで逃げようとします。逃げたからでは手遅れになることがあります。一般的に物事から見ると何らかのリスクやデメリットが生じます。あの時逃げる気ではなかったと後悔してからでは遅い。そのためあらかじめ逃げた時のリスクやデメリットの認識をしておくことが大切です。逃げたくなったら以上立ち止まってここで逃げたらどうなるのかと考えてみましょう。勉強から逃げれば受験に失敗するかもしれません。就職活動から逃げれば無職になるかもしれません。親との話し合いから逃げれば信頼がなくなるかもしれません。仕事から逃げれば評価が下がったり摩擦を生んだりするかもしれません。人付き合いから逃げれば人間関係が深くなって孤立無援の人生になるかもしれません。恋愛や婚活から逃げれば独身のままの生を送ることになるかもしれません。正直な気持ちから逃げればいつまでも迷いは絶えず周りに流されてしまうでしょう。夢から逃げればいつまで経っても夢を叶えることはできないでしょう。人生から逃げれば自分らしくない人生を歩んでしまい後悔の可能性があります。どんなことでも後悔するまで逃げたことのリスクやデメリットが存在します。もちろん正確な把握は難しいですが、こうなるのではないかという予想ができるはずです。大幅でもいいので先のことを見据えて考えてみましょう。リスクやデメリットを認識しておけば逃げることがいかに不利であるか実感できます。リスクやデメリットを分かっていればもう少し頑張ってみようという考えに変わり、逃げ癖を抑制できます。逃げたことのリスクやデメリットを考えることは人生の失敗や後悔を減らすことにもつながります。考えるように今は少し変わりますが、人生に影響する習慣と言っても過言ではありません。考えたくない現実もありますが、考えないといけない現実もあります。後悔してからでは遅いため、前もって逃げたことのリスクやデメリットを把握しておきましょう。逃げたことのリスクやデメリットを考える。逃げ癖を直す30の方法、その14、やる気や元気がなくても取り返しをすれば逃げ癖逃げ癖のある人はやる気や元気に任せて行動する傾向があります。やる気のある人は行動するが、ない人は行動しない。元気な人は取りたいが、元気ない人は取りたくない。確かにやる気や元気のある人の方が仕事がスムーズに進むでしょう。心身の調子が良ければ普段より大きなパワーを発揮できるでしょう。仕事に集中しやすくなり、質の改善が発揮できるに違いません。しかし、ここに改善点があります。やる気や元気に任せた取り組み方はよくありません。やる気や元気に任せていると、やる気や元気に振り回された仕事の仕方になってしまいます。仕事の進め方が不安定になり、質が下がってスピードも遅くなります。やる気や元気がない人は仕事をしないということになり、逃げ癖になってしまうのです。やる気がないから元気がないからという言い訳をして自分に気づいてください。正当な言い訳に聞こえますが、実は浅はかな言い訳です。うまい言い訳を並べて嫌なことから寝ているに過ぎないのです。考え方を変えましょう。やる気がないから仕事をしない、ではありません。やる気がないから仕事をしない、元気なくても仕事をするです。やる気や元気がなくても取り返す癖をつけましょう。怪我や病気で体が動かないならですが、健康であれば体は動くはずです。自分の問題で必要な仕事から見ないことです。やる気や元気がないなら、やる気や元気がなくてもできる仕事をすればいいです。仕事の進み方も遅くなるかもしれませんが、それでも構いません。遅くても取り返さえすれば仕事が進みます。やる気や元気は後からできます。最初は消極的な気持ちであっても、後から積極的な気持ちになります。仕事をしていると刺激や変化に触れることができ、だんだん心が進みます。気づけば絶好調になっているでしょう。結局のところ、癖です。やる気や元気がないから行動しない癖なら、やる気や元気がなくても行動する癖に変えましょう。癖ですから最初は気持ちが感じるかもしれませんが、そういうものだと慣れてくれば当たり前になってきます。やる気や元気の底を言い訳にしないことです。最初からやる気や元気があればラッキーと思うくらいでちょうどいい。自分や調子に変わらず、とにかく仕事をする癖をつけることです。だんだんと取り返り、もともと動かしましょう。やる気や元気がなくても取り返す癖をつければ逃げ癖が治るのは時間の問題です。やる気や元気がなくても取り返す癖をつける。逃げ癖を直す30の方法、その15、慎重になっても何しないこと、逃げ癖があるからこそ早そうになるだろう。とにかく仕事に取り返しましょう。逃げ癖の相性は仕事前慎重になることが多いのではないでしょうか。もちろん、計画や準備という意味で慎重になるのはいいのです。計画や準備は仕事の成果や効率を上げたり、ミスや間違いを減らしたりすることがあります。慎重になることは、柔軟を起こすためにも欠かせない要素です。しかし、慎重になっても、何するのは要注意です。慎重になりすぎると、余計なことまで考えてしまい、不安や心配が出てきます。間違えたらどうしよう。うまくいかないかもしれない。トラブルがあると面倒くさいな。失敗している様子や、壊れている様子が頭に浮かぶと、取り返す前から足が進むでしょう。不安な恐怖に変わり、恐怖がストレスに変わります。どんどん、ネガティブに陥っていく。時には、悪い妄想に発展することも少なくありません。計画や準備は慎重になるのはいいですが、あまり慎重になりすぎると、悪影響の方が大きくなります。仕事をする前から精神的に疲れてしまい、嫌になって逃げたくなるのです。実際に取り掛かってみないと本当に難しいのかわかりません。難しそうな仕事を見てもやってみると意外と簡単だったというのはよくあること。取り掛かる前から諦める癖があると人生のチャンスを逃すこともつながります。 だからこそ、とにかく仕事に取り掛かるのです。逃げ口があるなら、なおさら早く取り掛かりましょう。勇気はなくて構いません。勇気がないなら、目をつぶって飛び込んでいけばいいです。恥ずかしいならやるのも構いません。恥ずかしさを感じる前に取り掛かればいいです。嫌な仕事でも構いません。嫌だと思う前に取り掛かればいい。やる気や元気なくても構いません。やる気や元気がないなら、やる気や元気なくてもできる仕事をすればいいです。一歩目を踏み出せば、二歩目、三歩目を踏み出せます。時間がかかりそうなことでも、勢いがあれば、意外と早くはあるかもしれません。遅されたら、やらなければいけない仕事なら、なおさら今すぐ取り掛かることです。仕事に取り掛かれば、刺激がやれ、変化が生まれます。心に火がつき、勢いが生まれ、スピードも出てくる。達成感がやる気の燃料になり、ますます勢いが出てくるでしょう。気づけば、ほとんど仕事が終わっているに違いありません。慎重になっても、大切ないこと。逃げ口があるからこそ、早めに取り掛かるのが正解です。逃げ口があるからこそ、早く取り掛かる。逃げ口を直す30の方法、その16。決意表明をしておけば、逃げたくても逃げられなくなる。逃げ口を直すなら、あらかじめ宣言をしておきましょう。それは決意表明です。決意表明とは、自分の信念や方針をはっきり表して示すことを言います。もちろん、わざわざ決意表明をしなくても仕事を始めることができます。物事の全体は実際に始めてみないとわからないことがあります。普通に始めて様子を見ながら臨機応変に進めていく方法はありません。しかし、逃げ口を直したいなら、決意表明は大きな効果をもたらすでしょう。決意表明をすることで逃げ口を出すことができるからです。前までを達成します。今回は前までを出します。最後までやり取ります。あらかじめ決意表明をしておけば、途中で逃げたくても逃げにくくなります。初回で決意表明をしたからは途中で逃げられない。もうやるしかない。最後までしっかり頑張ろう。決意表明をしたことで逃げ口に働き、逃げ口の抑止につながります。また、決意表明は自分を奮い立たせることになるため、パフォーマンスを高める効果もあります。ここに気がつくことで潜在的な力を発揮しやすくなるでしょう。このテクニックは自らの逃げ口を出す方法の一つになります。あらかじめ目標や行動といった決意を表明しておくことで逃げ口をなし、やらざることない状況にします。逃げ口を出すことで自分の追い込むことになりますが、逃げ口を抑える効果としているようです。競争選手が開幕前に行動を述べることになります。今シーズンは前までを目指します。前までを達成します。皆さん応援をよろしくお願いします。テレビ現地は目にしたことがあるのではないでしょうか。あの方には目標を明確にするにもありますが、決意表明によって逃げ口をなすにもあります。公の場で行動を述べると、一般にはやるしかないという気持ちになります。わざと逃げ口を出すことで潜在的なパフォーマンスを引き出しやすくなります。決意表明をするのに特別な準備はできません。強い決意さえあれば今すぐ逃げもできます。決意表明のメリット。決意表明はメリットだけでなくデメリットもあります。決意表明をして達成できなかった場合、恥ずかしい思いをすることになるでしょう。偉そうに言った時にその責任が自分に跳ね返ってくることになります。周りから笑われたり、失踪させたりすることになります。精神的な苦痛が我慢すればいいですが、場合によっては信用に影響することになります。どんな場面でも言うことを言われてはありませんが、と場合に応じて試してみる価値があるでしょう。決意表明をして逃げ口を出しておく。逃げ口を直す30の方法、その17。逃げ口と生活習慣には深いつながりがある。逃げ口と深いつながりがあるもの。それは生活習慣です。生活習慣が慣れていませんか。夜更かしが多い。いつも睡眠不足。朝食は抜くことが多い。食事の栄養バランスが偏っている。運動不足になっている。これが当てはまっていれば疲労カードです。生活習慣が慣れていれば逃げ口が好きやすくなります。逃げ口と生活習慣は無関係に思いますが、むしろ嫌です。無関係とか深い関係があります。確かにこの点では別問題に思いますが、実は深いところで繋がっています。睡眠不足では疲れが残っていられずに、今期は集中力を発揮できません。朝食不足とエネルギー不足のためやる気や元気が出ません。空腹では十分な活動ができません。運動不足は肥満につながるだけでなく、体力や持久力の低下もあります。生活習慣が慣れていると心身も乱れます。心身の調子が悪くなるとストレスも弱くなり、結果として逃げ口につながってしまうのです。逃げ口があるから生活習慣が慣れるのではありません。生活習慣が慣れるから逃げ口が少ないです。逃げ口を直したいなら生活習慣を改善しましょう。難しいことは一つもありません。当たり前のことは当たり前にするだけです。早めに起きて睡眠時間は十分に取る。きちんと朝食を取り、一日三食、栄養バランスの整った食事を取る。定期的な運動を行って気持ちの癒しを書く。どれも普通のことですが、これほど大切なこともありません。体の調子を整え、本来のパフォーマンスを発揮できるようにしておきましょう。生活習慣を整えることで体の調子を整えます。生活習慣は人生の土台です。人生の土台が安定しているからこそ本来のパフォーマンスを発揮できます。スムーズに記録を発揮でき、激しくなります。思考が明瞭になり、今期は集中力を持って、心地まで底力を発揮できるようになります。やりにくい力を発揮でき、自然と人生の改善につながります。当たり前のことですが、当たり前からこそ、停止している人が多い。今一度、自分の生活習慣を振り返ってみましょう。それができていると、この人でも改めて振り返ると、できないことになります。素晴らしい習慣は新しいと言いましょう。早速、今から取り組んでみてください。生活習慣の改善は健康にもつながるからです。長期的に見ると、素晴らしい生活習慣は素晴らしい人生にもつながります。未来が生活習慣を整える。逃げ口を直す30の方法、その18、逃げたくなるのは意志やメンタルが弱いせいとは考えない。本当の原因を探ってみる。逃げ口を直すとき忘れられないポイントがあります。逃げたくなる原因の排除です。逃げ口が出るのは逃げたくなる原因があるからです。逃げたくなる原因があれば強いストレスが生じて逃げたくなるのも仕方ありません。危険や不安があるから逃げたくなるのであり、ストレスや不安要素がなければ逃げたいと思うことはありません。もちろん意志が固く、メンタルが弱いという原因ならしっかり真面目に取り組む必要があるでしょう。意志やメンタルが弱いのは本人の問題です。本人の問題は本人が解決するしかありません。意志が固くであれば自分の人生と真剣に向き合ったり、心の仕方を改めたりして強い志を立てる必要があるでしょう。メンタルが弱ければストレスに対応して、メンタルを鍛えていく必要があるでしょう。しかし、よく観察すると、逃げたくなる原因は意志やメンタルではなく別の部分にあることが少なくありません。逃げたくなったら自分の周りを振り返って原因を探ってみてください。なぜ逃げたくなるのか。自分に振り返って原因を見つけましょう。原因が判明したら早速解除を思い出してください。逃げたくなる原因がなければ逃げ口が出ることもなくなります。例えば、仕事が嫌で逃げたくなったとします。意志やメンタルが弱いせいではなく、もっと別のことが原因になっていないでしょうか。難しく仕事のせいで見たいなら上司と相談して少し手を下げてもらえばいいでしょう。あわたら、せっかのせいで仕事が見たいなら別の上司に相談して上司の改善を促す方法があるでしょう。人間関係が悪くて見たいなら上司に相談して集団に入ってもらったり、部署長を申し上げたりするといいでしょう。勉強事件が嫌で見たくなったとします。勉強そのものが嫌で見たいなら普通に話しかありませんが、実際は別のことの原因が潜んでいるかもしれません。難しい問題が嫌で見たいなら簡単な問題から取り組むといいでしょう。誰かが周りがうるさくて勉強から見たいなら静かな場所に移動して勉強するといいでしょう。塾の先生と相性が合わなくて見たいなら別の方に出席したり、授業を変えたりする方法があるでしょう。もちろん簡単に解決できることはありませんが、少なくとも前向きなアクションです。たとえ完全に原因を排除できなくても、減らしたり小さくしたりすることができるのではないでしょうか。逃げ口を直すためにメンタルを鍛えるのもいいですが、逃げたくなる原因を排除することも大切です。原因がなくなればあっさり悩んだら解放されることも少なくありません。逃げたくなる原因を探って解除する。逃げ口を直す30の方法、その19。逃げたら待てということで自分を振り返らせよう。逃げたくなったら自分に攻撃させましょう。逃げたら待てと、最後でしょう。なしたいでしょう。嫌で嫌で構わないでしょう。しかし、逃げたくなったことこそ正念場です。逃げるのは簡単です。逃げられた瞬間が大変なのです。逃げそうになってもまだ思っていただけであり、実際に逃げたわけではありません。逃げたくなったことこそ逃げたら待てということで自分を振り返らせてください。自分で自分を励ますのです。もし逃げないで最後までやり通したら、それだけであれば勝ったことになります。仕事に勝ったのではありません。自分に勝ったのです。諦めそうになった自分の中では勝ったことになります。今までの弱い自分を克服して正しい自分に生まれ変わったことになります。立ち向かったりか、うまくいかなかったとしてもいいのです。大切なのは逃げなかったという事実です。逃げなかったでも一つの結果です。逃げずに最後までやり通したのは勇気と根性があるらしい。自分は逃げなかった。よく頑張ったと思いましょう。仕事で結果が出なくても逃げなかったという立派な結果は出せているので自分を褒めることができます。逃げなかったら逃げたら待てということで自分を振り返らせてください。回数に制限はありません。一度、言われて変化がないなら気持ちが複雑なら繰り返し自分に言い聞かせましょう。逃げ口を直せるかどうかの大切な分かれ道。最初の一歩目を踏み出せば、二歩目、三歩目を踏み出せるでしょう。あとは勢いに乗って進んでいくだけ。逃げずに最後までやり通したら失敗を挙げてください。自分に勝ったという失敗です。逃げなかったら逃げたら待てということで自分を振り返らせる。逃げ口を直す30の方法、その10。できなかったことを見ていると逃げたくなる。できたことを見ているともっと頑張りたくなる。逃げ口を直す人にはできなかったことを見せてもらいます。できなかったことは目指します。できることはすでにうまくいっているので、できないことに注目するのは自然に思えるでしょう。もちろん、できないことがあるのは悪いことではありません。完璧な人間はいません。人間は完全な生き物ですから、ミスや失敗をすることもあります。また、できなかったことに成長のヒントが隠れているもの。ミスや失敗を反省することで改善につながり、自分の成長につながり、自分の仕事を変えたりできます。しかし、今、大切とはいえ、できなかったことが見るのはよくありません。できなかったことが見て、自分の成長につながると、心の健康な成長を要求します。ここでミスした。自分が情けない。ここが失敗した。自分が恥ずかしい。あの仕事に取り掛かれなかった。自分は能力不足だ。できなかったことをすれば、すること気持ちがなくなって落ち込んでいきます。だんだんテンションが下がり、自信もなくなって自己成果が強くなります。そのうち、情けない自分と向き合うのも嫌になってくるでしょう。できなかったことが見ていると見たくなるのです。癖を直しましょう。できなかったことを見るのは後回しにしましょう。できなかったことよりまずできたことに注目してください。できたことが見つかればたっぷり込みましょう。仕事が一つ片付いた。次に行こう。 この調子で頑張ろう。ここまで仕事を進めることができた。勢いに乗ろう。小さなことでもきちんと褒めることが大切です。できたことに注目すれば褒めることができることがたくさん見つかるはずです。自分で自分を励まし、テンションを上げてください。できたことはないと思うかもしれませんが、ゼロではないでしょう。小さなことでもいいので、できたことがあるはずです。掃除が終わっただけでもいい。コピーコインがスムーズにいっただけでもいい。自分から会社を内させてきたでもいい。できたことに注目して自分を褒めると、どんどん嬉しい気持ちになれ、テンションが上がります。やる気や元気が出てくれば、勢いやスピードも出てくるでしょう。たくさん自分を褒めることで少しずつ自信を持って自己肯定感が上がります。どんなことから思いがかないなら、心の中でよし、と思うだけでも構いません。大切なのは自分を褒めること。自分を褒めることができることなら何でも構いません。自分を褒めていくことができれば、つらい現実にも立ち向かえるようになります。できたことを見ていると、もっと頑張りたくなるのです。できなかったことは見ないで、できたことに注目して褒める。逃げ癖を直す30の方法、その21、嫌いなことは言いたくなるのが自然の摂理。好きなことは追いかけたくなるのが自然の摂理。なぜ逃げ癖が出るのか。その原因の一つは嫌いなことをしているせいかもしれません。嫌いなことをしていませんか。嫌いな仕事、嫌いな勉強、嫌いな練習。嫌いなことには快感や抵抗感があります。小さなことでもストレスを感じやすくなるでしょう。嫌いなことにはなかなか積極的になりません。嫌だ、やりたくないと反発する気持ちなので、なかなかやる気が出ずモチベーションを上げるのも難しいでしょう。人になればすぐ生きてしまうのではないでしょうか。もちろん嫌いなことでもポジティブ思考で頑張ることも可能ですが、限界もあります。全く価値観の合わないことは短期的に続けることはできても、長期的に続けるのは難しいでしょう。そもそも生理的に受け付けないことは、今ポジティブに考えても体が勝手に拒反応を示します。取り払ったり、隠したりすることもあるかもしれません。心理的であれ、生理的であれ、嫌いなものは嫌い。無理やり嫌いなことをしていると、心の傷が止まらないますます嫌いな気持ちにされようとします。学校の給食で無理やり嫌いな食べ物を食べさせられた結果、好きになったという人は聞いたことがありません。嫌いなことは言いたくなるのが自然の摂理なのです。大切なことは何をするかです。人間性を直したいなら好きなことをするようにしましょう。好きなことは自分のことを一致しています。自分と相性が良く心が強くしたり自然と悪い気持ちになります。好きなことはワクワクしながら積極的に取り組みます。心地よく感じたり楽しく面白く感じたりリラックスができたりするでしょう。好きなことは自然と積極的な気持ちになります。もっと知りたい、もっと上達したい、もっと言われたいという気持ちが出てきて集中力を発揮できます。わからないことがあっても好きなことならしなくなります。難しいことがあっても嫌いと根性で乗り越えたくなります。嫌なことをしなければいけない状況もありますが、できるだけ好きなことをするようにしてください。人間性を直すのもいいですが、そもそも好きなことをしていれば苦手なことはありません。逃げることがむしろ追いかけたくなるでしょう。嫌なことは苦手なのが自然の摂理。好きなことは追いかけたくなるのが自然の摂理なのです。嫌なことより好きなことをする。人間性を直す30の方法、その12、逃げたい気持ちは雨のものではなく、離すもの。逃げたくなったら逃げたい気持ちを離しましょう。心の中で逃げたい逃げたいと叫ぶだけではストレスも溜まる一方、心にも限界があります。逃げたい気持ちでいっぱいになるとストレスに耐えられなくなり、感情が爆発します。人が感情が爆発すると、理性と自制心が失われ、逃げずにはいられなくなるのです。ここで気づいてほしいことがあります。逃げたい気持ちは雨のものではありません。吐き出すものです。逃げたい気持ちを吐き出すことはストレスを吐き出すこと。感情が収まり、心の中で整理され、逃げたい気持ちが収まります。逃げたくなったら逃げたい気持ちを吐き出すようにしてください。次の2つの方法で逃げたい気持ちを吐き出していきましょう。紙に逃げたい気持ちを吐き出しましょう。ノート、メモ帳、コピー用紙など何でも構いません。逃げたい気持ちを言葉にして書いていきましょう。気持ちがすっきりするまで書いて書いて書きます。吐き出しにつれてどんどん心が軽くなっているでしょう。書き終わったらゴミ箱に捨ててしまいましょう。誰かに見られるのが心配なら、シューターを置いたり、挟んでゴミ箱に切ったりするといいでしょう。ゴミ箱にすることで書き出しが完了。と、体感内で気持ちのコピーをすることができます。人に聞いてもらう。人に聞いてもらうのもいい方法です。親や友人など心を許せる人に見たい気持ちを思いっきり話してみましょう。ただ、聞いてもらうだけで構いません。こういうことがあって本当に苦しい。あなたをよく知る人なら、長時間であっても、とことん話を聞いてもらえるはずです。そういう人に話せば、何かアドバイスをもらえるかもしれません。親や友人に聞いてもらうのも抵抗があるなら、電話相談、完全にインターネットを利用するのも一つの方法です。面識のある人から話しやすいこともあれば、逆に面識のない人からこそ話しやすいこともあるでしょう。世の中には、無償、有償にかかわらず相談サービスが存在しています。話を聞くなら、嫌なく徹底的に聞いてもらいます。あらかじめインターネットで評判を確認しておけば、騙される心配もないはずです。プライバシーが心配なら、インターネットなど、匿名でも利用できる相談サービスを利用すればいいでしょう。インターネットは直接本校ですが、気持ちを吐き出すだけなら、悪くないツールのはずです。どちらの方法もおすすめです。あまり逃げたい気持ちが強いなら、両方試してみるのもいいでしょう。逃げたい気持ちはああいう手段を使ってどんどん吐き出しましょう。逃げたい気持ちは食べるものではなく、吐き出すものと意識しながらストレスを発散させていきましょう。気づけば心が軽くなり、もう少し頑張ってみようという考えに変わっているはずです。逃げ出したい気持ちを吐き出す。逃げ癖を直す30の方法、その13、憧れのキャラクターと自分とお互いに合わせよう。逃げないで人格者が生まれている。漫画や雨の世界には力強いキャラクターが数多く存在しています。漫画や雨が好きな人なら憧れのキャラクターが普通にいることもあるでしょう。外見がかっこいいだけでなく、行動や考え方もかっこよく表現します。あなたにとって憧れのキャラクターはいますか？憧れだけでなく、尊敬できたり、楽しかったりするキャラクターがベストです。そのキャラクターはあなたの身分を直すのに役立ちます。その憧れのキャラクターの勇敢な振る舞いを思い出してください。憧れのキャラクターは困難に直面した時に見なかったでしょう。言うと思って立ち向かったでしょう。そして苦しみもなきながらも何とか乗り越えたでしょう。憧れのキャラクターがいるなら、ぜひ自分と重ね合わせてください。何切ったつもりで構いません。外見は違っていても精神状態を真似してみます。すると自分と重ね合わせた瞬間、不思議な力からになるでしょう。こういう時、彼は必死で頑張ったよね。自分も頑張ろう。自分が愛されているような感覚になり、気持ちが引き締まって勇気が出てくるはずです。大好きなキャラクターからこそ、あなたの心にずっと入って、記憶を持たせてくれるはずです。憧れの人からこそ、辛い局面になっても、一つができます。憧れをイメージして、自分を重ね合わせてください。想像するだけですが、副作用は一切なし。誰もあなたの邪魔することはできません。人間性が合うだけでなく、モチベーションを上げたり、決断力や行動力を上げたりすることもあります。漫画や雨に限らず、現実に存在する人でも構いません。尊敬できるや、上司、先輩、メディアで活躍する有名人。憧れの人から、面識のある人に関わらず、誰でも OK です。強い人の要すれば、自分も強くなります。苦い人の要すれば、自分も苦くなるのです。憧れのキャラクターと自分と重ね合わせて、未来で新学者に変えていく。人間性を直す30の方法、その14、水に起きたという経済的な意味が人間性を強くなる。人間性を直すのはお金がポイントです。お金を節約するのではありません。お金を払うのです。人間性があるなら、水の記憶性を増やしましょう。もちろん、無料が悪いわけではありません。無料性なら、無料学校、無料でもらったチケット。人からも譲りたり、図書館で本を書いたりすることもあるでしょう。お金がないときは、できるだけ出費を抑えるのが前提でしょう。出費を抑えるために知恵を振り絞ることは、節約精神の養いで大切です。しかし、無料が利益を得ると、気持ちが緩みやすくなります。ただから、サボってもいいよね。もらいものなら、雑に扱ってもいいよね。無料なら、無理に頑張らなくてもいいよね。自分に甘い気持ちがします。無料は、経済的な考えない代わりに、真剣になりにくいのが難点です。だからこそ、水に起きましょう。節約精神とは安心しますが、人間性を改善するなら、あえてお金を出すという選択もありません。水に起きると、最高のことになります。すると、気持ちが引き締まって、真剣な気持ちになります。せっかくお金を払ったのだから、真面目に取り組もう。最後までやり取りをという気持ちになります。水に起きることで自分を見せる力が強くなる。逃げることなく、真面目に現実を向き合えるようになります。つまり、水に起きたという経済的な考えが、人間性を強くなるのです。例えば、本を読むときです。図書館で本を借りるのもいいですが、きちんと本の内容を吸収したいなら、水に起きることです。お金を払うと、じっくり読もう、しっかり学ぼう、たっぷり活用しようという気持ちになります。難しい内容であっても根拠があって何とか理解してやるという気持ちになるでしょう。難しい内容でも見ることなく読み切る力が強くなります。出費を抑えたいなら食い込んでも構いません。大切なことは水に起きたという事実です。割り切れも考えても水に起きたことになるため水に起きる進行となります。内容や掃除にも水に起きるような出席になります。元を取ってやるという気持ちがあれば積極的な気持ちになれて新しいスキルが身につきやすくなります。水に起きると頑張ることが必要です。辛いことがあっても未来で頑張るようになります。自分に道を作ることができるので結果を出しやすくなります。資格や免許の研究も親の声を知ればよい自分の最下から出した方が見なくなります。水に起きると自信になります。不合格になったらお金が何になると思いので自然と常に向かいたくなります。必ず合格するという気持ちがあれば頭の回転が良くなって記憶力も高節約は大切ですが、ことと場合によって水に起きる選択もありません。出費はありますが、今はある出費です。自分の財布からお金を出すことで、元々真面目に取り組もうという気持ちになります。水に起きる。人間性を直す30の方法、その15、正当な言い訳は OK、余計な言い訳は NG。人間性を直すなら余計な言い訳に注意しましょう。もちろん正当な言い訳はいいのです。絶対避けられない失敗、過去力の災害、実現不可能な仕事。どうしても避けられない事情があるもの。100% 自分が悪くないなら言い訳をしてもいいのです。言い訳しなければいけない内容も事実。100% 自分が悪くないなら正当性を主張するのもあります。不利益を受けないためにもむしろ正当な主張をした方がいいでしょう。しかし正当な言い訳は良くても余計な言い訳には注意が必要です。失敗者は運が悪かったで、遅刻者は電車が遅れたし、未走者はあなたが体調を崩していたから。 納期遅れたのは計画通りに進まなかったので、仕事の結果がおかしくなったのは説明を聞き間違えたから、こうした追肥に心当たりがあれば注意が必要です。どうにも余計な言い訳です。正当に聞こえますが正当ではありません。逃げ癖のある人は余計な言い訳をする癖が出てきます。余計な言い訳は逃げ癖の一種。言い訳をしているということは責任感が抜けているということ、言い訳をすればすること、自分が悪くないという逃げ癖が採用します。責任感のある振る舞いができなくなる。余計な言い訳をしていると逃げ癖を直せないのです。余計な言い訳をするのはやめましょう。自分が悪いと思ったら素直に気を認めます。迷惑をかけてしまったらきちんと謝ります。言い訳をしたくなっても心の中でぐっと我慢すること。自分が悪くないと思っていても改めて考えると少しは気があるはずです。運が悪いか、稼いで失敗したら運が悪いの段取りを考えた自分に責任があると言えるでしょう。電車賃で遅刻したら余裕を持って家を出ることができなかった自分に責任があると言えるでしょう。体調を崩していたら普段から体調管理ができていなかった自分に問題があると言えるでしょう。納期が遅れたら自分が考えた計画に不備があったと言えるでしょう。説明を聞き間違えたら内容を再確認しなかった自分に責任があると言えるでしょう。少しでも自分に責任があるか余計な言い訳をせずきちんと認めることが大切です。素直に認めることで気を強くでき気持ちを最後に表せるようになります。正当な言い訳は OK ですが余計な言い訳は NG なのです。余計な言い訳をやる。逃げ癖を直す30の方法。その16。逃げる気満々では素直に逃げよう。逃げ癖を直すには強い判断が必要です。逃げたくてもぐっとこらえる。気持ちを引き締め、気力を非常に勇気を持って立ち向かいます。なかなかうまくいかないことがあっても簡単には諦めない。こんなに立ち向かいにくいことで強制心力が失われ、次第に逃げ癖がなくなります。逃げないことを繰り返していくことで、だんだん逃げ癖が治っていきます。では、とにかく逃げなければいいかというと、それは違うのです。だとなって何が何でも逃げないと、一点何になるのはよくありません。本当に危険で差し迫った状況なら逃げ癖に関わらず逃げることが大切です。例えば、私の体罰行為です。スポーツでは、監修として体罰に良い指導が行われることがあります。体罰は、いや、指導の範囲ですが、悪質な暴力行為であると、他には体罰の範囲を超えた悪質な体罰は、心身の健康を害したり、命懸けにつながったりする可能性があります。時には、これまでは心の傷につながる可能性も出てはありません。達成困難なのが異常な長時間労働、過度ワンマンで改善されないからですから、逃げ癖を直すとはいえ、別は非常な労働環境を悩んでいるでしょう。非常な労働環境ならなおさらです。これは単純な逃げではありません。あくまで健康第一にした懸命な判断です。無理に頑張ったところで体を壊すのは時間の問題です。体は資本です。限界を超えて一度体を壊してからでは完治に時間がかかります。うつ病やパニック障害などの精神疾患に陥ることも少なくありません。本当に危険な面では健康第一に考え、できるだけ早く退職や転職に対応するのが特策です。逃げ癖を直すことも大切ですが、そもそも本当に逃げない方がいい、見られることが大切です。逃げないのが正義と思い込んでいると思わぬ落とし穴に落ちてしまいます。完全に余裕がなくなると理性と自制心が失われ、冷静判断の仕方ができなくなります。このままでは体がもないと感じた理性と自制心が残っているうちに方向転換をしましょう。本当に逃げなければいけない場面では逃げ癖に関係なくきちんと逃げるのが特策です。逃げる気満々では逃げ癖に関わらず素直に逃げる。逃げ癖を直す30の方法、その17、逃げずに頑張ることで喜ぶ人たちをイメージしよう。逃げ癖を直すためにはあるイメージを持ちましょう。それは喜ぶ人たちのイメージです。あなたが逃げずに頑張ることで誰かになって喜びますか。自分だけの仕事もあるかもしれませんが、実際は少ないでしょう。社会で仕事をしているなら必ず人や社会とのつながりがあるはずです。今はまだ誰かを喜ばせていなくても、その将来まで見据えると、きっと誰かの未来につながっているはずです。今あなたが逃げずに頑張ることで、その人たちの未来を喜ぶ姿をイメージしてください。そうすれば逃げられるのか、という少し力が湧いてきて、ネガティブさに変わります。潜在的な少し力を発揮しやすくなり、大きなストレスになっても乗り越えやすくなるのです。例えば、仕事がなくて見なくなった場面があるとします。仕事が見なくなったら、逃げずに頑張ることで喜ぶ人たちをイメージしましょう。上司がニコニコしている様子、取引先から感謝されている様子、お客様の笑顔で喜ぶ様子、喜ぶ人をイメージできれば、もう少し不満になるだろうと、再び気合が入るでしょう。受験伝統が見なくなったら、仕事の動画を果たして、喜ぶ親をイメージしましょう。ニコニコしながら、おめでとう。まだこんなことらしい。と、褒めてくれている様子です。喜ぶ親の様子をイメージできれば、受験伝統が見なくなっても、もう少し何だろうと踏まえるでしょう。スポーツの練習から見なくなったら、大事な試合になって、喜ぶ人たちをイメージします。両手を挙げて喜ぶ監督、ガッツポーズで喜ぶチームメイト、涙を流して喜ぶ応援してくれる人たち。練習から見ないで頑張れば、少しずつ上達していき、どんどん成績が上がります。喜ぶ人たちのイメージができれば、このような意味があると、あらに、つなげ練習を乗り越えることができるでしょう。ポジティブなイメージなら何でも自由です。イメージですが、少しは痛い職や、異なっても OK。たっぷり想像力を働かせて、できるだけ鮮明かつ具体的に喜ぶ人の様子をイメージしましょう。イメージがはっきりしていないこと、見たい気持ちが来ています。達成することに価値や、意味を見たさ、自然とやる気が湧いています。敏感や使命感が湧いてきて、やる気が変わるのです。逃げずに頑張ることで喜ぶ人をイメージする。逃げずに直す30の方法、その18、逃げるから弱いを吐いても、誰かに手伝ってもらった方がいい。逃げたくなったら、どうなりましょう。誰かに手伝ってもらえないかと。一人で体を崩されそうになります。自分で全てやろうとするから逃げたくなります。人には限界があります。体も一つしかありません。気合と集中で自律的能力を高めることができても、一人には気づけるパワーには限りがあります。一日は24時間しかありません。時間を節約することができても、物理的に増やすことはできません。逃げることは諦めることと同じ。自分一人では限界と感じたら逃げるのではなく、誰かに手伝ってもらえないか考えてみてください。自分一人でできないことでも手伝ってもらうと達成しやすくなります。一人に手伝って、まだ厳しいなら3人に手伝ってもらいましょう。3人に手伝って、まだ厳しいなら3人に手伝ってもらえばいい。時間がなくて、社を読める仕事も複数人で手分けをすれば、朝に片付けてしまうでしょう。助けてもらうなんて恥ずかしい。そう思うかもしれませんが、逃げることは恥ずかしいこと。逃げるなら足を遠くの足も構わないので、誰かに手伝ってもらった方がいいのです。助けてもらうのは逃げるようなものと考えるのも誤解です。逃げるのではなく、逃げるようになっているのです。逃げるのは良くありませんが、弱いを吐くのは分かりません。きちんと弱いを吐いた方が困っていることが周りに伝わるので、助けてもらいやすくなります。弱いを吐くことが情けないと思うのです。何が何でも仕事では考えないと、意地を張っていると仕事が中途半端になります。腰の中に考えないことです。腰にこだわっていると、しなさなったり、納期が遅れたりして、周りに迷惑をかけてしまいます。仕事のため、みんなのため、社会のためという全体で考えましょう。自分のためだけでなく、周りにかける迷惑を減らすためにも、誰かに手伝ってもらうのが特策です。恥をかくことを考えるようと、まず仕事をやめることが最優先。見るから弱いを吐いても、誰かに手伝ってもらった方がいい。難しくありません。難しそうに感じるだけです。手伝ってもらえませんかという仕事が言えるところです。ただ、仕事で困難なのに、未来が気になります。見るから弱いを吐いても、誰かに手伝ってもらう。逃げ癖を直す30の方法、その19、強い乱暴こと、逃げ癖を直す最高のメソッド。逃げ癖を直したいなら乱暴をしましょう。普通の乱暴では逃げ癖を直します。もちろん、乱暴の対象は自由ですが、あまり弱い乱暴では逃げ癖を直す効果が半減します。乱暴が弱いと、決意が緩くなり、意欲も半減します。うまくいくといいなという程度、モチベーションも低く、根気で頑張ろうとしません。そのため、少しストレスがあるだけで、心が折れます。ちょっと、でも、トラブルがあると、もうダメだと諦めます。意志が弱くて決意もないなら、逃げたくなるのも当然です。そこで、役立つのが強い乱暴です。逃げ癖を直したいなら、強い乱暴を持ってください。普通乱暴ではなく、強い乱暴であることが大切です。絶対に負けません。何が何でも達成する。とにかく、夢が叶うまで粘る。強い乱暴ならば、ぐっと、やや気持ちが引っ越してします。根気で叶えた乱暴ならば、熱意と意欲が湧いて、勇敢な行動力を発揮できます。難しい課題があると、大きなストレスがあると、崩れることなく、困難を乗り越えることができるようです。仕事で結果を出せるのは、必ず成功すると思えている人です。成功する気持ちが強いからこそ、ストレスやトラブルになっても最後までやめて大きな成功を果たします。スポーツの世界で最後に勝つのは絶対勝利すると信じているチームです。勝ちたい気持ちが強いからこそ、ベストを尽くすことに集中的に素晴らしい結果を発揮できます。受験の世界で最後になるのは何が何でも合格すると意気込んでいる人です。合格したい気持ちが強いからこそ、長時間の勉強を乗り越えることができ、見事合格を果たします。強い乱暴を持ち、心の底から叶えたいと本気になりましょう。どんな乱暴を持ってもあなたの自由です。できるだけ素晴らしい乱暴を持とうではありませんか。私たちは自由に乱暴を持つ権利があります。何が何でも願いを叶えると本気になれば、逃げ癖もないことを持っています。乱暴は強ければ強いほどいい。強い乱暴を持ち、心に気をつけてください。鉄のように固く、焼き落としそうな場所、腰のように固く乱暴を持とうではありませんか。強い乱暴こそ、逃げ癖を直す最高のメソッドなのです。逃げ癖を直す30の方法、その30、あなたは自分を返している。本当は逃げ癖なんてない。昔から3日坊主の癖がある。少しでも嫌なことがあるとすぐ逃げ出してしまう。仕事を始めてもすぐ辞めてしまい、長続きしない。逃げ癖に悩んでいませんか。確かに逃げ癖があると大きな成果が出しにくいでしょう。一つのことを長続けることができなくなるため、スキルや能力の中に経験や実績を積んだりしにくくなります。昔から嫌なことが逃げ癖があると、自分には逃げ癖があると思ってしまいます。逃げ癖は諦めず、自分の弱いことを見逃して、すっかり自信を失っているかもしれません。自分は逃げ癖があると自覚している人も多いのではないでしょうか。しかし、気づいてください。あなたは自分を返しています。本当は逃げ癖なんてありません。嫌なことから、それが適正がないからやめた。自分にやっていないから中断したというだけのこと。 実際にやってみないと手応えがつかめないこともあるでしょう。自分にやってみなければやめるのが普通です。逃げたことはありません。方向転換もしただけです。それを逃げるセット悪く返しているだけです。ちょっと悪い方に考えているだけです。もう自分の攻めるのはやめましょう。少しネガティブに考えているだけです。変な妄想に加わているだけです。過去の失敗は忘れましょう。過去は過去であり、もう終わったことです。逃げたことを思い出しそうになれば全力で振り切って忘れてください。過去に逃げたことがあったとしても、時間がなく今あなたは妄想しているはずです。時間は毎日はすみません。これからあなたにやってくるのは未来しかありません。心をリセットして正しい気持ちになりましょう。本当は逃げ出せなんてない。そう思うことで正しい気持ちで挑戦できます。過去は振り返らず現在に集中しましょう。本当は逃げ出せなんてないと思うことで心が軽くなり何かに挑戦したい気持ちが湧いてくるでしょう。その勢いに任せて立ち向かえばいいわけです。やってみると意外とスムーズにできてしまう自分に気づけるはずです。逃げ出せなんてあってないようなもの。あると思えばないと思えばなくなります。誤った思い込みから自分のこと考えましょう。あなたは自分を誤解しています。本当は逃げ出せなんてないのです。本当は逃げ出せなんてないと考える。逃げ出せを直す30の方法。まとめ。その1。逃げ出せを意識と心がけによって未来に進んでいく。その2。逃げ出せの悪い理由をきちんと理解しておく。その3。逃げ出せが安い場面を把握しておく。その4。仕事リストを作成する。その5。記録をつけて努力を着火させる。その6。逃げ出せは少しずつ直していく。その7。適切な目標を作って歩みにする。その8。目標に期限をつける。その9。高い目標は低くする。大きな課題は小さくなる。その10。何事も良い方に考える癖をつける。その11。マイナス面よりプラス面を見るようにする。その12。自ら逃げ道を断って逃げられないようにする。その13。逃げた時のリスクやデメリットを考える。その14。やる気や元気がなくても追いかける癖をつける。その15。逃げ出せがあるからこそ早く追いかける。その16。決意表明をして逃げ道をなくしておく。その17。逃げた生活習慣を整える。その18。逃げたくなる原因を探って解除する。その19。逃げたくなったら逃げたら負けという言葉で自分を繰り返せる。その20。できなかったことができないでできたところに注目して止める。その21。嫌いなことより好きなことをする。その22。逃げ出したい気持ちを吐き出す。その13。憧れのキャラクターと自分と重ね合わせて未来で進化の力に変えていく。その14。未然に起きる。その15。余計な言い訳をやる。その16。逃げる気満面では逃げずに変わらず素直に逃げる。その17。逃げずに頑張ることで喜びをイメージする。その18。逃げるくらいなら弱音を吐いても誰かに手伝ってもらう。その19。燃やされるような強い願望を持つ。その30。本当は逃げずなんてないと考える。